このラジオは好きな植物とその他好きなことを好き勝手に話すラジオです。毎回植物の話とオーディオドラマ、そしておすすめの映画や本などの話をしていく3部構成でお届けしております。皆さんこんにちは、パリパリです。キクボタニ第50回目となります。今回は前半で植物と私という話、後半はマンダロリアンについてお話をしていきます。では前半です。今回は植物と私という話です。これまでも50回近くいろいろと話をしてきましたから、聞いていただいている方は私がどういう人となりなのかちょっとは知ってるかと思いますが、今回は私の過去というか半生の話を植物という視点からお話ししてみようかと思います。まずは幼少期の話となります。私の実家は当時祖父の家の隣にありまして、お互いの家の間には木製の塀がありました。木製の塀には扉がついてまして、うちの庭に出て扉を開けると祖父の家の庭に行けるという作りです。うちはまあボロボロの平屋でして、なぜかお風呂が壊れて使えないという家で、毎日祖父の家のお風呂に入りに行ってました。祖父の家はとても大きくて、当然庭も大きいので毎日遊びに行ってました。祖父はとても犬が好きな人で、昔はたくさんの犬を飼っていたそうです。私の母親は女3姉妹でして、私の生まれる前は姉妹一人一人がそれぞれの犬を飼っていたということです。祖父もグレートデンなどの大型犬を多頭飼いしてたということです。私の人生で最も古い記憶はこの祖父が飼っていた犬と関係しています。私が1歳ぐらいの時、祖父の家にはペペという名前の柴犬が1匹だけ飼われていました。ペペは外で柵の中に飼われていまして、私はいつも柵の外から犬を見るのが好きだったそうです。まだ私が1歳ですから、ハイハイとよちよち歩きが半々ぐらいの時期です。その日偶然柵の鍵が開いてたようでして、柵が開いてペペが飛び出してきました。私は逃げましたが、それを見て犬は追いかけてきます。犬に追いかけられて生まれて初めて走ったというのが私の最も古い記憶です。よちよち歩きの私が犬に追いかけられて走っている姿に驚いて、家の中にいた母親が飛び出していったというのは今では笑い話ですが、私には怪我はなく、犬としてもただ遊びたかっただけだったと思います。でそんな祖父の家の裏庭には大きなガラス温室がありまして、それは祖母のものだったんですが、祖母に連れられて温室の中に入ると冬でもむわっとあったかかったのを覚えています。私はこのむわっとしたこもった空気が好きではなくて、あまり自分からは温室に行かなかったので、祖母が何を育てていたのかは全く記憶にありません。祖父も祖母も随分前に亡くなってまして、その家も今ではもうないわけですが、祖母が亡くなった時にいとこの兄ちゃんと遺品の写真を整理してまして、その時にその温室の写真があって、あ懐かしいってなったのを覚えています。祖父も祖母も農家ではありませんし、完全な趣味としてのガラス温室で、天窓も開くしっかりしたものでしたから、祖母は相当植物に入れ込んでいたのだと思います。当時の私はまだ当たり前ですが、全く植物に興味はありませんでして、隣に住んでいる孫ということで祖父と祖母には相当可愛がってもらったので、これがこういう植物だよとかいろいろな話をされたとは思うのですが、全く覚えていません。 私が小学校くらいにはもう温室は取り壊されてしまいました。もしかしたら珍しいサボテンとかがあったのかもしれませんし、そう思うとちょっと惜しい気もします。うちの庭にはたくさんの木が植栽されてまして、よく登って遊んでました。今の子供たちは木登りは危ないのでしないとは思うのですが、当時田舎ということもあって毎日庭の木に登っていたのを覚えています。ちょいちょい足を滑らせて私が木から落ちて怪我をするもんですから、父親がロープをつけていた木も何本かありました。ここの枝は足をかけたら折れるとか、この木はここから登り始めていくとか、この木は葉っぱが痛くて登れないとか、庭の木に関してはそういうことは知り尽くしていたのですが、植物自体には興味はありませんでした。私の母は植物好きの祖母の娘となりますので、もちろん植物が好きだったわけです。私が小学校に入ると父親が古い家を取り壊して新しい家を建てました。新しい家は2階建ての広い家でした。母親はそこでたくさんの植物を育ててまして、うちの中は玄関からリビングまでかなりの植物があるという環境で私は育ちました。父親は植物には無関心でして、ちょいちょい飲み残したビールを肥料だって言って観葉植物にあげてまして、母親が嫌な顔をしてたのを覚えています。ただ父親は庭の芝生だけは気にしてまして、よく芝刈り機で手入れをしていたような気がします。小学校時代、家の近くには園芸店がありまして、私はよく母親に連れられて行ってました。初めは結構綺麗な店だったんですが、店主が奥さんに逃げられてからはだんだん手入れが行き届かなくなって汚くなっていって、しまいには潰れてしまいました。母親は観葉植物が好きだったみたいで、リビングの日当たりの良い窓際には植物がずらっと並んでまして、私も母に言われてよく水やりをして世話をしていました。それでも小学校時代もあまり植物には興味がなかったと思います。当時私は学研の科学と学習という2つの雑誌を定期購入してもらってまして、毎月学研のおばちゃんが家まで届けに来てました。2つあるうちの学習という雑誌は読み物ベースで、本を読むのが好きなのはこれの影響かもしれません。で、科学という雑誌は実験ベースの雑誌でして、毎回豪華な実験キットが付録に付きます。カブトガニやアリの飼育セットとか、中には植物栽培キットもありました。小学校の私としては、植物を育てて楽しいというよりは、植物そのものではなくあくまでも雑誌の付録としてワクワクしたという感じだったと思います。中学生ぐらいになると何かを育てるということに興味が出まして、カメやメダカや熱帯魚、そしてようやく出てきましたサボテン、あと梅の木も鉢植えで育ててました。育て方は当時ネットなんかなくて、今ほど簡単に情報が手に入らないので、母親に聞いたり図書館で本を読んだりしてました。ただ今思い返すと、サボテンの育て方は完全に間違ってまして、徒長して腐ってしまったと思います。梅の木は桜切るバカ、梅切らぬバカということわざを、まあバカだったのでことわざの意味ではなくて言葉通りに信じて、剪定とかも頻回にやってまして、大きくなった梅は最終的には庭に植栽しました。大学時代は家を出て一人暮らしだったので、植物とは無縁の生活を送ってました。かなり家から離れた場所に下宿をしてましたので、数年で引っ越すことも考えて植物を育てるということはありませんでしたが、大学内にある温室には何度も行きました。実家の植物は母親が世話をしてくれてました。大学時代はボート部に所属してまして、まあそればっかりやってる感じで、私がやってたのはナックルフォアという競技でして、4人が漕いで1人は舵手という5人乗りのボートでした。入った当初はポジションはストローク、成長とも言いますが、漕ぐリズムを作る漕ぎ手をやってました。 複数人で漕ぐボートは一人でもリズムが狂うとそれがブレーキになってしまいますので、リズムを作るストロークという役目は結構大事で楽しかったです。競技ボートというのは手の力で漕ぐのではなくて足で蹴って体全体で漕ぐようになってます。腕の力もいるんですが、腕はオールを最後胸に引き寄せることと、漕ぎ切った最後にオールの先が水平になるように回転させるぐらいです。それでも初めは手のひらが豆だらけになりまして、手にテーピングをしてますから、ずっとボクシングをやってる人だと間違われていました。大会にも出まして、一応表彰台にも上りました。大学を出て就職してからはもうそれは忙しくて、かなりブラックな仕事場でして、植物を育てる余裕というか毎日の生活自体に余裕がありませんでした。朝の8時から夜の8時まで働いて、しょっちゅう急な深夜の呼び出しもあるのに残業代はなしです。週休0日、月曜日から日曜日まで働いて、1年で休みは数日のみ、有給もなしですと、完全に労働基準法違反です。ここまでの職場はもうなかなか存在しないと思いますと、まあこういう仕事だったので、一度だけ仕事中に倒れたことがあります。それでも上司は休憩室で30分休んで来いというだけで帰らせてもらえませんでした。熱を測ったら39度以上ありまして、30分後に仕事復帰してもまあ当たり前ですがフラフラでして、さすがに見かねた先輩が上司に掛け合ってくれてようやく早退できたというぐらい信じられないような職場でした。職場は最悪でしたが、親身な先輩がいたのでなんとかやってた感じですが、今考えるとまあよく生きてたなっていう感じです。そこは2年で辞めまして、その後数年は他の仕事場で働きまして、そこもまあまあブラックではありましたが、その後自分で独立しました。この時期は生活というか人生に余裕がなくて、植物とは離れていた時期です。独立後にようやく余裕が出てきまして、仕事も運がいいことに順調にいってます。家の中で植物を育てるようになって、そのうちアガベという植物を知りました。私が初めて買ったアガベはチタノタのホワイトアイスの小株です。その頃は今ほどネームドというものがなくて値段も安かったと思います。アガベの人気も高いとは言えず、売ってる店もほとんどなかったので、とりあえずお店で小さい小株を見たら買うというのを繰り返していたと思います。はじめは葉焼けをさせたり徒長させたりと失敗ばかりをしてました。試行錯誤を何年も繰り返して自分なりの育成方法を探っていきました。その時はマンションに住んでいたのですが、アガベって大きくなりますし、胴切りとかをすると増えていくんです。 SNS でアガベ始めたばかりの人がすごい勢いですごい数の小株をぎゅうぎゅうに棚に並べているのを見たりすると、数年後それどうするのって心配になったりします。ごめんなさい、私の話に戻します。何年かしまして自分の家を建てまして、庭にガラス温室も建てました。幼い頃に遊んだ祖父の家の庭にあったガラス温室を自分の家に作ってしまったわけですから、血は争えないものだなと思います。私の母親も今でも植物が好きでして、一緒には住んでいませんが、家の中でたくさんの植物を育てています。最近は私の方がこれはもっと水をやれだとか光を当てろなど育成に関して教えることが多くなってきている気がします。私の行きつけの店を教えたら一人で行ってるらしくて、お母さん2日前に来てたよみたいな話をお店の人から聞くなんていうこともよくあります。母親は今オベサの種を取りたいと頑張っています。植物を育てるということの私が思っている一番の魅力は、植物は人間と時間の流れが違うということです。1分1秒という単位は勝手に人間が決めたもので、それに追われながら制限されながらせかせかと人間は生きているわけです。時間の流れの違う植物を育てる過程で喜んだり失敗したり、遠い外国を思い浮かべたり、美しいと思ったり癒されたりすることで、言語化はできないけども何か大きなものを植物たちからもらえている気がします。 ということで、だいぶ長くなってしまいましたが、植物と私ということで今回はお話をしてみました。前半は以上となります。みなさんこんにちは、パリーパリーです。本日はここ念願のパリーズアイランドに来ておりまして、ポッドキャスト用に音源を取っていきたいと思います。今はこの町の駅にいます。さっきホームで知らない女の人から急に話しかけられまして逃げてきたところです。まずは有名な戦国武将のパリエモンの記念碑を訪ねてみようと思います。ああ、ここですね。現在は公園になっておりまして、石碑がポツンと立っております。なんか書いてあります。時の声と読むんでしょうか。それ以上は達筆すぎて読めないです。のどかな公園といったところです。ん？かわいいチワワが歩いています。野良犬でしょうか。ほら、おいで、お菓子だよ。公園ということもありまして、たくさんの人がいます。せっかくですし、ちょっとお話を聞いてみます。あ、すいません、こんにちは、お父さん。
うん、何？
あ、すいません、今は何をされてるんですか？
はい、TikTok の動画を撮っておりました。一回な、ダンス動画を上げたらバズりまして、それから毎日同じダンスを上げています。
あ、なるほど。ちなみに何のダンスですか？
ジャンボリミッキーです。ハラハラハラツンツン。
ありがとうございました。頑張ってください。
はい、どうも。
はい、着きました。ここはパリガオカ住宅の一角に来ております。閑静な住宅街といった感じで、たくさんの住宅が立ち並んでいます。海が見えます。景色がいいですね。ああ、多分ここだ。一軒だけ廃墟があります。昔殺人事件があったということで、心霊スポットとしても有名らしいです。今は昼間ですが、窓ガラスも割れてますし、なんかちょっと不気味な雰囲気です。私は霊なんて信じませんので、ちょっと入ってみようと思います。
ちょっと待たれ。
え、
あなたね、入らない方が身のためですよ。私、見えるさ見える、サミュエルです。
あの見えるっていうのはやっぱりあれですか？
そう、あれです。
わかりました、すいません。
あなた、観光ですか？
あ、はい、前から一回この町来てみたくて。
そうですか、これも何かの縁。この近くにね、いい店がありますから、よかったらこれからご案内しますよ。
え、いいんですか？じゃあ、お願いします。
ここです、ここ。昼でもやってますので、中に入りましょうか。
マンドラゴラ、なんか怪しい雰囲気ですよね。
大丈夫大丈夫大丈夫。
あんら、いらっしゃい。あんら、サミエルちゃんじゃない？
どうもどうも、今日はね、お客さんを連れてきましたよ。
あ、こんにちは。
Be quiet。
ちか、
顔ちか。
いいわ、あなた合格。
あ、どうも。ボタネ、とりあえずビール2つ。
はい、喜んで。あら、ビール切らしてるわ。ちょっと酒屋で買ってくるから。
ごめん、遊ばせ。
あれあれ、行っちゃった。あるもんでいいのに。
あ、そうですね。
まあいいや、テレビでも見て待つとしますか。
ということで、犯人はあなただ。あなたはなんだかんだやってワインに毒を混ぜた。それを被害者に飲ませて殺害したのでしょう。
え、どうやってワインに毒を混ぜたかだって？あなた、私の話を聞いてましたか？そう、なんだかんだです。真実はいつも。
あ、テレビは何もやってませんね。
あは、ええ。
こんにちは、ボタさんいるでござるか？あれ、いない。あれあれ、サミエルさんじゃない。
おやおや、テレビを消したと思ったらテレビの人が来ましたが、パリミさんもこの店来るんですね。ボタ姉は今買い出しです。あ、よろしければこちらの席どうぞ。
ちょっと、テレビの人ってそんな言い方ないじゃない。 あ、ところでサミュエルさん、こちらの方は？
ええ、先ほど会ったばかりの観光の方ですよ。ほら、あそこパリミさんの番組で紹介した廃墟、あそこに入ろうとしたから私が止めたんです。
あそこって除霊したんじゃないの？私パラパラ30分踊ったのよ。
あの時よりも増えてますよ。
やだ怖い。
すいません、パラパラというの
よく聞け。旅の方、サミエルさんは有名な。
ビール買ってきたわ。あんなパリミじゃない、いらっしゃい。
アボタさん、聞いて聞いて。
ビー、怖い。パリミ、あんたどうせ彼氏の話でしょ。聞き飽きたわ。それはそれは聞き飽きたわ。
ちょっと、じゃあ寂しいパリミをどうしてくれようぞ。
あのね、パリミ、愛はもらうものじゃないの。育てるもの。育てた分だけ愛されるの。植物を育てるようにね。
ボタさん、ハグしていい？
はい、そこまでよ。女とはハグしない主義よ。
意地悪。
まあまあまあ、とりあえずみんなで乾杯と行きましょうか。旅の方もお待ちかねですよ。
あ、そうね。私もいただいちゃおうかしら。
じゃあみんな、準備はいい？せーの、チアーズ。
ちょっとパリミ、あんただけ気取ってんじゃないわよ。
まあまあまあまあ、ボタね。では私がもう一回行きますね。いいですか？せーの、
乾杯。
よろしく。
では後半です。今回はマンダロリアンのご紹介です。マンダロリアン、知らない方も多いかと思います。マンダヒサコとは何の関係もありません。マンダロリアンはディズニーのサブスク、ディズニープラスに加入しないと見ることができないドラマシリーズでして、わかりやすく言いますと映画スターウォーズの外伝となります。今現在シーズン3までが配信されています。スターウォーズは知ってますよね。一応スターウォーズのあらすじを最初に喋っておきます。遠い昔、遥か彼方の銀河系で、この決まり文句から始まるスターウォーズはエピソード1からエピソード9までがあります。題名の通り宇宙が舞台になってまして、この世界では銀河系すべてを包み込んでいるフォースというエネルギーがあると信じられています。広い宇宙の中にはこのフォースを操ることができる人物が稀にいます。この人たちはライトサイドとダークサイドと呼ばれる勢力に分かれていまして、ライトサイド側はジェダイ、ダークサイド側はシスと呼ばれています。これがスターウォーズの世界の大前提となります。スターウォーズは3作ごとで時代と主人公が変わっていきます。エピソード1から3では主人公はアナキン・スカイウォーカーとなります。アナキン・スカイウォーカーはジェダイになるために成長していき、銀河共和国のため、宇宙の平和のために活躍しますが、銀河共和国の最高議長パルパティーンは実はダークサイドの人間でした。さらにアナキンは愛する人を失ったことで闇のダークサイドに落ちてダース・ベイダーとなってしまいます。パルパティーンと共に全宇宙のジェダイを虐殺して共和国を解体、新たに銀河帝国を作り宇宙を支配していくのでした。続いてエピソード4から6では3から18年後の世界が描かれまして、主人公はルーク・スカイウォーカーになります。長い期間銀河系は帝国の恐怖によって支配されていました。しかしジェダイは完全にいなくなったわけではありませんでした。若い青年ルーク・スカイウォーカーはオビ・ワン、ヨーダといったジェダイの数少ない生き残りに出会ってフォースについて学びます。帝国と戦うレジスタンスたちと共闘してフォースを操るジェダイへと成長したルークは、帝国のダース・ベイダーの正体が自分の父親 アナキン・スカイウォーカーであることを知ります。父をダークサイドから救い出し、帝国の皇帝パルパティンを倒して、ようやく銀河系に平和が訪れました。これが死ぬほど端折ったスターウォーズエピソード1から6までのあらすじとなります。その後のエピソード7以降はそれから30年後の時代となりまして、主人公はレイという女性に変わりますが、もう長くなるのであらすじは割愛します。というのも、今回のマンダロリアンはエピソード6の3年後が舞台となりますので、ここまで話しておけば十分かと思います。エピソード6のラストで、帝国は壊滅、銀河系に平和が訪れましたということになっていますが、宇宙のあちこちでは帝国の残党が暗躍していて、火種が残っている状態です。ドラママンダロリアンの主人公は、宇宙を股にかける孤高の賞金稼ぎのマンダロリアンとなります。マンダロリアンとは実は名前ではなくて、惑星マンダロア出身の人、マンダロア人という意味です。自分から名前を名乗らないので、人々から単にマンダロリアン、または愛称でマンドーと呼ばれています。マンドーは腕の良い賞金稼ぎで、ある依頼を引き受けます。それはある人物を生きたまま捕獲してきてほしいという依頼です。マンドーは惑星アルバラ7に向かってターゲットを発見しますが、それは言葉も喋れない小さな子供でした。無事依頼主に子供を引き渡したマンドーでしたが、依頼主はなんと帝国の残党でした。子供が殺されてしまうと知ったマンドーは、子供を依頼主から奪い返し、共に生きていくこととします。これがドラママンダロリアンの序盤のあらすじとなります。ドラマシリーズですので、だいたい1話40分前後、毎回さまざまな惑星にマンドーと子供の2人が訪れていくというロードムービー的な作りとなっています。スターウォーズ本編ではフォースを操るジェダイが主人公となっていますが、ドラママンダロリアンではジェダイは脇役となります。これはスターウォーズとしてどうなんだと思われるかもしれませんが、マンダロリアンは世界的にも完璧なスターウォーズとして高く評価されています。個人的には本編よりも完成度が高くて面白いと思っています。特にあらすじで紹介しなかったエピソード7から9、これの出来がひどいので、スターウォーズファンの間ではむしろマンダロリアンこそ新時代のスターウォーズなんだという主張もよく聞くほどです。じゃあなんで本編のスターウォーズエピソード7から9がそんなにひどかったか。これはスターウォーズを作ったジョージ・ルーカスが2012年にルーカスフィルムという会社をディズニーに売却したことから始まります。エピソード1から6まではジョージ・ルーカスが監督または制作総指揮として作品にがっつり関わっていたのですが、ディズニー売却後に作られたエピソード7からはジョージ・ルーカスはクリエイティブ顧問という名ばかりの謎の役職になってまして、制作現場からは一切手を引いています。と言いますか、ルーカスが出した案をディズニー側がことごとく却下してますので、ルーカスは制作に関われなかったという感じです。それでもですね、ディズニーサイドが映画スターウォーズをシリーズとして誰かがしっかりコントロールをして作っていればよかったのですが、それが全くできていませんでした。ストーリーに一貫性がなく、行き当たりばったりで、矛盾と無駄だらけのシナリオ、さらには過去のスターウォーズからのキャラクターの性格や設定を勝手に変えてしまうなど、それはそれはむごいものでした。その最たるものがスターウォーズエピソード8、最後のジェダイです。私は公開時に私の父親がどうしても見たいということで、このスターウォーズエピソード8を父親を連れて見に行きました。実は私が生まれて初めて映画館で見た映画がスターウォーズでして、その当時3歳ぐらいだったと思いますが、今でもよく覚えています。私が住んでた田舎の町にもまだ小さな映画館がありまして、その映画館はもうとっくに公開が終わっている古い映画ばかりを上映していました。 私は兄と一緒に父親に手を引かれてスターウォーズエピソード4、その時は単にスターウォーズという題名でしたが、映画館に見に行きまして、帰りに商店街の小さなおもちゃ屋に寄って帰ったのも覚えています。で、その父親からスターウォーズの新しいやつ見たいからお前車出してくれって言われまして、あ、今度は私が父親をスターウォーズに連れていくんだなと感傷に浸るというか、そんな感じでした。行きの車の中ではスターウォーズの前作までの感想を2人で話しながら、思い出話にも花が咲きました。で、2人で映画を見たわけですが、エピソード8が、まあ、あんな感じだったわけで、帰りの車の中では2人ともほぼ無言でした。父親が言っていたのは映画がとにかく長い、それだけです。息子に連れて行ってもらった映画をつまらないと言えなかったんだと思います。私も確かにとしか答えようがなかったのを覚えています。とですね、個人的にも許せないエピソード8、ディズニーが大好きなスターウォーズというコンテンツを終わらせてしまったという失望感、これは私だけではなく多くのスターウォーズファンもそう感じたはずです。エピソード8の後に公開されたハンソロスターウォーズストーリーという映画は出来は悪くはなかったのですが、興行収入は散々たるものとなりまして、ファンの怒りを感じたディズニーはその後方向転換を余儀なくされています。そんな失望の中、エピソード9が公開される前に突如として配信されたのがこのマンダロリアンでして、スターウォーズファンからすれば俺たちはこれが見たかったんだというほどの出来でして、まさに奇跡が起こったという感じでした。マンダロリアンの成功はデイブ・フィローニという人物によるところが大きいと言えます。ディズニーが作ってファンが失望したエピソード7から9では、スターウォーズというコンテンツを統括する人物はキャスリン・ケネディという人でした。キャスリン・ケネディはディズニー買収後のルーカスフィルムの社長になった人でして、この人がスターウォーズに詳しくもないのに今までにないスターウォーズを作ると息巻いて、自分の好き勝手してしまった結果、スターウォーズの黒歴史を作ってしまったと言えます。それとは対照的にデイブ・フィローニという人はジョージ・ルーカスの愛弟子で、ちょっと周りが引くほどのスターウォーズオタクでして、オタクというだけではなく才能もあります。スターウォーズとはこういうものなんだ、ルーカスならこう撮るんだということが誰よりも分かっていて、この人が制作組織をして作ったのがマンダロリアンとなります。もしもジョージ・ルーカスがエピソード6以降の続編を作るならどうするかというコンセプトで作られたマンダロリアンは、ディズニープラスというサブスクのみの配信にもかかわらず世界的に爆発的にヒットしました。このマンダロリアンの成功でデイブ・フィローニはルーカスフィルムの CCO チーフクリエイティブオフィサーに昇進しています。ちなみにデイブ・フィローニはジブリアニメが大好きでして、ジェダイのアソーカという人気キャラクターはもののけ姫からインスパイアされて作られているそうです。スターウォーズを全く知らない、全く見たことのない人がマンダロリアンを見ても間違いなく面白いのですが、スターウォーズファンからしてみると過去のスターウォーズの歴史と瞬間的につながるシーンが多々見られまして、新しい発見と感動があります。スターウォーズを完結させようとして世界観そのものまで閉じていってしまったエピソード7から9に比べ、マンダロリアンはスターウォーズの世界観をさらに広げてくれました。ファンが見たかったというのはこういうことだと思います。ちょっと背景の話ばかりをしてますので、マンダロリアンそのものの話もしていきます。今までのスターウォーズはスカイウォーカー一族の物語でした。ジェダイの教えでは愛着を捨てるように言われてまして、人を愛し愛を失うことでアナキン・スカイウォーカーはダークサイドへ落ち、ダース・ベイダーとなってしまいました。一方マンダロリアンの教えはジェダイと違ってまして、結束です。一度立てた誓いには命を懸けるのがマンダロリアンでして、マンドは助けた子供、この子はグローグーという名前があるんですが、このグローグーを自分の子供として愛し守る姿が描かれていきます。 グローグーは伝説のジェダイマスターヨーダと同じ種族でして、グローグー自身も強いフォースを持っています。帝国の残党はグローグーを使ってフォースを操るクローン兵士を作り、再び宇宙を支配しようとしてますから、マンドーとグローグーには常に帝国の影がつきまといます。旅をしながら時に戦い、時には逃げ、守り、分かれて、導かれて、2人の親子の絆は強くなっていきます。マンドーのかっこよさ、グローグーの可愛さに見た人は全員心奪われるはずです。余談となりますが、映画のエピソード5と6にボバフェットという賞金稼ぎのキャラクターが出てきますが、あれもマンダロリアンです。ボバフェットはマンダロリアンの教義を持たないので、厳密に言えば違うのかもしれませんが、あの特徴的な鎧を着てヘルメットをかぶったキャラクターはスターウォーズシリーズの中でもトップ3に入る人気キャラクターです。このボバフェットがいなければスターウォーズを復活させたマンダロリアンは存在しませんし、スターウォーズそのものが没落していたかもしれません。ボバフェットはもともと制作段階ではジョージ・ルーカスが帝国軍のストームトルーパーたちの指揮官、スーパートルーパーとして登場させる予定でした。構想段階では全身真っ白な姿でして、真っ黒なダース・ベイダーに次ぐ新たなキャラクターとして考えられていたそうです。このパワーアップした新たなストームトルーパーを量産しようとルーカスは考えていましたが、予算の関係で1体しか作れなかったということです。新しく作られたスーツは1着しかないので、スーパートルーパーという案はなくなり、宇宙の賞金稼ぎボバフェットが生まれました。これがエピソード5に登場するや否や世界中で爆発的な人気になって、ルーカスも驚いたということです。ボバフェット単独の実写ドラマも配信されてまして、こちらはマンドーも参戦して、ドラママンダロリアンとかなり密接なストーリーとなってまして、マンダロリアンファンは必見のドラマとなっております。ドラママンダロリアンは単独作として見れるものですが、スターウォーズの世界の一端でもあります。エピソード1から9までがスターウォーズの世界と思われている方もいらっしゃるかとは思いますが、そんなことはありません。どれだけあるか、ちょっとここで映像化しているものを物語の時系列順に紹介してみます。まずはエピソード1ファントムメナス、これがストーリーとしては一番初めです。続いてエピソード2クローンの攻撃、映画2作目となります。その後にクローンウォーズというアニメシリーズがシーズン7まで133話あります。またスターウォーズバッドバッチ、現在シーズン3の途中です。そしてここでエピソード3シスの復讐となります。その後に映画ハンソロスターウォーズストーリー、ドラマオビワンケノービとなります。次にスターウォーズ反乱者たちというアニメシリーズが約70話、キャシアン・アンドーという実写シリーズドラマがありまして、映画ローグワンとなります。ローグワンは番外編の映画ですが、私はかなり好きです。続いてここでエピソード4新たなる希望、そしてエピソード5帝国の逆襲、エピソード6ジェダイの帰還となります。エピソード6は日本公開時にはジェダイの復讐という副題がついていましたが、現在はジェダイの帰還となっています。詳しい話は長くなるのでやめます。はい、時系列順で次に来るのが今回のドラママンダロリアンです。現在マンダロリアンはシーズン4の制作が決定したそうです。そしてドラマボバフェット、さらにドラマアソーカとなります。アソーカもシーズン2の制作が決まったそうです。次にまたまたアニメシリーズスターウォーズレジスタンスがシーズン2までありまして、その後に来るのがエピソード7フォースの覚醒、エピソード8最後のジェダイ、エピソード9スカイウォーカーの夜明けと、映像作品でもこれだけの作品があります。さらに今現在も作品は増え続けています。最近ですがマンダロリアンがドラマを超えて映画化されると発表されました。制作はもちろんデイブ・フィローニ、監督はデイブ・フィローニと共にマンダロリアンシリーズを作ってきたジョン・ファブロー、アイアンマンの監督ですね。 今までスターウォーズのアニメと外伝を仕切ってきたデイブ・フィローニがついにスターウォーズ映画に進出となります。これも今から非常に楽しみです。ディズニープラスでしか見ることができないマンダロリアンですが、おすすめですので一度ご覧になってはいかがでしょうか。後半は以上となります。ではそろそろエンディングとなります。エンディングでは今回も皆様からのメッセージを読んでいきます。まずは磯田さんからです。やったベニカニシス見たいな、淀川さん懐かしいな、ということで前回のドラマパートの感想をいただきました。子供の頃に日曜洋画劇場といえば淀川さん、子供ながらにこの人滑舌悪いし繰り返し多いし何言ってんだか分かんないなって思ってたんですが、だんだん好きになってくるんです。さよならおじさんって言われてたみたいですけど、淀川さんのさよならの言い方、バイバイって感じとまた会いましょうって感じとさよならしたくないのよって感じが入り混じって大好きでした。淀川さんのさよならを聞くと、あ、日曜日が終わるなって感じがしたのを覚えています。ベニカにシス見たいなということですが、もちろんそんな映画はありません。磯田さん、メッセージありがとうございます。キクボタロットカードをお送りいたします。続いては旗沢園芸さんからです。水拳2の裏話面白かったです。ブラックのエンディングがあるとは全然知らなかったです。僕の好きなシーンを貼っておきます、ということで、水拳2のワンシーン、ジャッキーが裸で吊るされている写真も添付していただきました。これね、このシーンですね。はい、ジャッキーは私生活では結構いろいろあるようです。ジャッキーは愛人との間にできた娘がいるのですが、彼女は同性愛者でして、一時は家出してホームレス生活をしていたとかニュースになってました。数年前にその娘さんはカナダ人女性と結婚したそうです。ジャッキーはこの娘とは縁を切ってるようです。あとですね、ジャッキーの息子さんは麻薬所持で逮捕されています。あと香港映画スターですから、香港事情でジャッキーはどのような態度をとっているのかと言いますと、あ、そうだ、香港の2048年問題についてはキクボタ第23回で話してますので、わからない人は聞いてみてください。で、ジャッキーは香港事情については意外にもかなり中国寄りの立場を主張しています。中国政府の逃亡犯条例改定や国家安全法にもいち早く支持を表明してまして、香港市民からは裏切り者とか共産党の犬と批判されています。ということで、前回では話しませんでしたが、スーパースタージャッキーチェンの闇の部分をちょっとお話ししてみました。旗沢園芸さん、メッセージありがとうございます。キクボタロットカードお送りいたします。続きまして、 F ケーブルさんからいただきました。パリさん、こんにちは。キクボタにいつも楽しく聞かせていただいてます。アガベの話もとても楽しいのですが、後半の作品紹介が楽しみで、この番組をきっかけに映画エベレストを見ました。時間がなくてまだ最後まで読めていませんが、現在そしてバトンは渡されたを読んでおり、空へ悪夢のエベレスト、1996年5月10日も購入済みです。50回で最終回という噂を聞いて、もしそうなったらとても寂しいのですが、定期的に配信するのはとても大変だと思うので、無理に続けてほしいとはなかなか言えないなとも思います。キクボタロットカードを希望します、ということでいただきました。後半の小説や映画の紹介を聞いて実際に興味を持っていただくのはすごく嬉しいことです。 私もこの映画面白いらしいとか、この本の背表紙の紹介文が面白そうだとかで映画を見たり本を買ったりするわけで、キクボタを聞いた方が、ああ面白そうと思っていただけたというのは幸せなことだなと思っています。でも一番嬉しいのは、こうやって読んだよとか見たよとか声を上げて教えてくれることです。 F ケーブルさんは今回初めてメッセージをいただきましたが、メッセージを送るってやっぱり勇気がいることだと思います。 F ケーブルさん、メッセージ送っていただきありがとうございます。キクボタロットカード差し上げます。ということで、今回キクボタは50回となりまして、いろいろ考えまして、一旦区切りとさせていただきます。どういうことかと言いますと、定期配信ではなくて不定期配信という形を取ろうかと思います。キクボタを始めて丸1年が経ちまして、一度充電期間をください。シーズン2となって帰ってくるのか、そのまま続きをやるのか、いつになるかは分かりません。というか何も考えていません。この1年大変でしたが楽しかったです。私の力不足で曖昧な表現になってしまったこともありました。それでも自分の持っている知識、感情を話す前にもう一度整理して並べ直して、積み木を重ねるような感じで話してきたつもりです。で、振り返ってみると、やっぱりドラマパートが一番苦労しました。カウントはしてませんが、今まで50以上のキャラクターをやってきました。全部作ったのにボツにしたものもあったり、何も思い浮かばなくて頭を抱えていた時期もありました。そんなことより、俺は一人で一体何をやってるんだって急に我に返って恥ずかしくなったこともあります。植物でもそうですが、私はちまちま育てていくということが好きでして、ドラマパートは自分の中では架空の町パリーズアイランドで起きた出来事を切り取ったコーナーということで作ってきました。回を重ねるごとにこのドラマの世界が広がって、どんどん解像度が上がっていくみたいで、その点はやっててすごく楽しかったです。人生は一度きり、よく聞く言葉だと思いますが、すごく深い言葉だと思います。人生は一度きり、この言葉には生きることと死ぬこと両方の意味を含んでいます。何でもかんでも一度はチャレンジしてみるというのはすごく大事だと思います。でもなかなか初めの一歩が踏み出せない、そんな時に私の中では人生は一度きりという言葉が背中を押してくれます。このポッドキャストを始めることは、私にとっては一人で喋ること、伝えること、編集すること、配信することと、いろいろとまさにチャレンジでした。何でもチャレンジと言いましても、できないことも当然あるわけで、初めの一歩は小さく踏み出してみる。これが大事だと思っています。例えば私の場合ですが、ポッドキャストをやるぞとなっていきなり高い機材を揃えたりはせず、もともと持っているスマホとパソコンのみで始めています。引き返すことができるように逃げ道を作っておくことも人生では大事かと思います。できないことをいつまでも続ける必要はありませんし、少し失敗したからといって投げ出す必要も全くありません。初めのハードルはできるだけ低くして、失敗しても当たり前ぐらいで、これからも何か始めてみようと考えています。キクボタを始めた時は10回も続けば満足かななんて思っていましたが、50回もよく続いたなと正直思います。そして何より聞いていただいた多くの方々一人一人に心より感謝いたします。本当に最後まで聞いていただきありがとうございました。お届けしたのはパリーパリーでした。またお会いいたしましょう。バイバイ。